QIC。
こちら兵庫県神戸市からいただきました52歳元車屋勤務ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
今年の流行語大賞にノミネートされるかもしれない備蓄米、今週はこの備蓄米を語る上で避けて通れないミカサフーズ自己米不正転売事件を改めて見ていきましょう。ありましたね、ミカサフーズ、自己米転売事件。自己米というのは長期備蓄などで品質が落ち、まあ主食用、要するにまあ食べ物に口にするものとしてはまあ使えなくなってしまったお米のことなんですけど、まあカビが生えていたり、あるいは基準を超える残留農薬があったりという、まあどちらかというとちょっと汚染されている、そういうまあ非食用米と、要するに食べちゃいけませんよっていう米なんですね。でこれ何に使うかというと、例えば海苔、あの物を貼っつける貼り付ける、バインダー、のり、あるいはその飼料、肥料とかそういったものの原料として使われると。当然これはもう激安なわけですよ。で、そういうものを必要としている業者に、まあ、激安で払い下げられていたわけです。で事の発端は2007年、この食べられないお米、非食用として使われている自己米、これを、ミカサフーズという、まあ、普通の食べるお米を扱っていた会社が、食用米として売ってるという内部告発が農水省に寄せられたことに、まあ、この始まったと。でしかし当初の調査は非常にずさん で不正は見過ごされてしまった。でそれから1年後ようやく不正転売の事実が明るみに出たと。でその後農水省の役人に対する接待や職員への手土産といった癒着も発覚、その見返りとして事前に検査日を教えてもらうなど、ズブズブの不正が行われていた。で最終的に事実を認めた社長は懲役2年、罰金400万円の実刑です。これ執行猶予ついてません。実刑判決を受け、ミカサフーズは破産しました。この時期、ミカサフーズ以外にも米の卸業者の、浅井太田産業、島田化学工業、石田物産など、これを不正転売していた業者が次々と処分され、自己米をめぐる闇が社会に露呈しました。2008年の事件以降、自己米の管理は厳格化されました。そして今回農水省は備蓄米を放出し、その際自己米ではありませんと会見していましたが、過去の経緯を知る我々としては、つい本当かなと懐疑的にならざるを得ませんということでいただきました。木田さんはいつも自己米を召し上がっているそうですけど、いかがですか？
食べてません。
あ、そうですか。
同じですかね、自己米。
ああ、僕あるんですよ。
いや、私もあります。
あります。
自己米じゃないんですけど、
いや普通にね、普通に買ったんですよね、米をね、
はいはいはい、
某ホームセンターでしたけど、
はい
はい、特に安いわけでもなく普通の、普通米ですよ。買ってでいつものように研いで、で炊飯器で炊いて、さあ食べようとしたらとんでもないですよ。よくね、カビ臭いとかぬか臭いっていうのをよく聞くじゃないですか。そんなんじゃないんですよ。ケミカルなね、もうね、絵にも言えないような据えたね、酸っぱい感じのね、なんか香りと味、そして米に紫色の斑点が出てる。その米粒一つ一つに細かいこうなんか紫色っぽい、ちょっとその赤っぽいやつがブワーってなんかあるんですよ。気持ち悪くて、それでなんせ袋封開けてすぐだったから、すぐそのホームセンター持ってって、これちょっとおかしいでしょ、で炊いたやつも持ってったんですよね。でいやこれはちょっとつって、その人も分かんなかったんで、とりあえず別なものに変えますっつって、ちょっといいやつに、お金はもう差額はもちろん結構ですからって言われて、なんかブラン何コシヒカリだかササニシキだかなんてかそういうやつに変えてもらって、まあそれはもう問題なく食べられましたけど、だからあれは多分当たり前な米じゃないですよ。でちょうどこの時期だもん。
今一番、まあお米少ない時期ですからね。
え、でどんなだったんですか。
いや私はいや普通の自己米じゃなくて普通のお米だったんですけどね、はい、ふるさと納税で、はい、そんな食べきれないのにたくさんお米送ってきたんですよね、
はいはいはい、
うん、で最後の5キロをなんか多分 3,4 袋来たんですよ、
はいはい、
そのうちの1個置いとくところが悪かったので、はい、開けたらなんかうっすら緑やったんですよ。
うっすら緑、
はい、だけど母の、はい、っていうかまあ代々の言いつけでお米だけは絶対捨ててはいけませんっていう家多いと思うんですけどね、
はいはいはいはい、
もう必死で洗って、はい、もうお米の汁がもう本当に透明になるまで洗って、はいはい、5キロ食べました。
あの炊いたらどうだったんですか。味は
美味しくはなかったですね。
髪の匂いとかしたんですか。
あもうそこまでそれもう全部それは取れるところまで洗いました。多分だから
そこまでやればね。
そうそうそう、でもお米は美味しくなかったです。
あだってカビが入るってことは、うん、その米の中にある水分だとかを外に出しちゃうわけですよ、
うんうん、
そうするとそれはもうあの風味は格段に落ちますよね。
そうですね、
だからまあ通常のねその備蓄米ってやつはある程度冷蔵保存してたりとかして、うんうんうん、それはいいんですけど今出てるのはもうここ米じゃないですか。
そうですね、
絶対まずいですよ。
でしょうね。
でこれはあのなんかほらあの御用学者みたいななんか評論家が出てきて、いや大丈夫なんです、あの通常のお米と全く同じで、召し上がれますなんて言ってるんですよ。絶対嘘だと思うんですけどね。それあのどう考えても味落ちますよ、
うん、落ちると思います。
で誰かが言ってたけど、なら本当にそうならばですよ、それを輸出しろよと。
ですよね。
新米輸出してやがるじゃないですか。
そうそうそうそう、
新米を日本人に回せと。だって小米をそんなに味が優秀だって言うんだったら、うん、売りゃいいじゃないかと思うんですけど、うん、まあ嘘ですよ。だからもう、うん、なんかまああの日本人ってやっぱりね、やっぱ米には敏感だと思うんですよね、うん、毎日食ってるし、まあもちろん私はパン食ですって人も中にはいますけどね。でそのあの特にねあのおっさん、うん、サラリーマンのおっさんとかうっさいっすよ米に、
うん、
あのうちで言うとあの前島和樹っていうのがいるんですけど、うるさいっすよもう。もうあそこの店は米が落ちたとかっていうとすぐそれでも今あそこには行かないっていうふうに言い始める。確かにサラリーマンの親父とかでもその行きつけの一膳飯屋とか定食屋が あそこはねやっぱね米がうまいんだよね、
うん、
あのねおかずは大したことないけどね米がうまいからね行くねっていう、そのもう米至上主義のおっさんとか結構いて、まあうちなんか多分前島和樹もそうだし松田さんもそうですよ。もうこの間も定食屋に行ったらね、あそこの街角屋っていうご飯おかわり自由のところなんですけど、ご飯3杯ぐらいおかわりしてましたけど、でそれで足らなかったんでうどんも食べてましたねあの人は。でねやっぱね今ほらあの定食屋でおかわりマシーンがあるじゃないですか。ご飯を、
はいはいはい、
ボタンを押すとシャバン置いて、これでね一応小盛り並大盛りってボタンがあるんですよ。で大盛りを押したら全然小盛りだったですね今。
あ
前は普通にそこそここう、うんうんうん、盛られて出てきたんだけど、でみんなねそれ知ってるもんだから中盛りを2回押すんですよ、
うんうんうん、
で大盛りにしてんだけど、今度それだとちょっと出過ぎちゃってて、うん、こぼれるんですよね、
うん、
なのでご飯のおかわりマシンのその茶碗を置くところの周りにやたら米が落ちてんですよ。
もったいない。
だからあれなら最初から大盛りにしときゃいいんな。やっぱねでやっぱ企業としては今米が高いから無理だって話なんですかね。
ですね、
まあそういうことでともかく米には敏感なので日本人は特にやっぱこういう自己米、キラーさんは米はあんまり食べないということですけど、米の味についてはどうなんですか。
いやそんなに、いやでもずっと同じ米食べてるから、
はい、
あんまりそんな。
ちなみに、ね、ちなみにどんな米を食べてらっしゃるんですか。
えどんな米、いや父親の実家の方から。
ああうまく
あれは何米っていうの
か、うまくごまかしましたけどね。木田上優子は田んぼ持ってるんですよ実は。
あ、
この人は
売るほどあるんですね。
で
いや売るほどないですよ。
それを小作に小作農に米を耕させてですね、でそれを年貢としてですね重税を課してるんですよ。
もう出ませんから
毎年毎年、うん、もう嫌う様にもうこんな取られたらもう来年は暮らしていけないですなとかっていう人がこう出てきているという。で、もう今年の米はまあまあよのとか言いながら、来年はもうちょっと努力いたせとかそういうようなことを毎年言ってるらしいですからね。はぞや美味しいお米だと思いますけどもね、それこの間送ってくれたんですかね。
え、
なんかいつぞや米送ってくれたことなかったっけ。
あ、そうですね、多分ソロだと
思う。素晴らしいお米だったですよ、もうその小作の人たちの涙がもう汗と涙、血と汗と涙を吸った、もうキラウエアマイという、これをもう私はもう大事に大事にいただかせていただきましたけどね、今我が家は目満別米をいただいてます。翔ちゃんの実家から送られてきた米があるそうで、それをお裾分けいただきまして、なんかずっと私人に助けられていけるなって最近目満別米の前は前島米でしたからね、でその前がキラウエア米とか、イペリット米がありましたからね、ということで、全国の皆さん、えのきだ新右衛門さんにお米を送ろうということでよろしくお願いしたいなと思いますけど、今間に合ってますから大丈夫ですよ、でもさすがに今米の大体どうするんですかね、米びつに入れてる人ってあんまりいないような気がするんですけどね。袋のまんまで保存してる人が多いじゃないですか今、袋をこう輪ゴムで縛ったりして、そうでもないですかね。
ええ、そのたんびにこうすくって洗うってことですか。
うんうん、
いや、めんどくさいのでこう、米びつに入れてボタンを押したらそのいちご出てく
る。だからそういうやつ持ってるでしょ、そういう、その1号とか2号のボタンを押させてる、だからそれを持ってる人が今特に若い人とかあんまいないんじゃないかなと思って。
いや、そんな高くないですよ。
まあまあ、まあ、
2000円ぐらいであって、で多分5キロぐらいしか入らないようになってるんですね。
で、まあうちはもうそこに袋に入ったままなんですけどね。で、さすがに最近ですよ、米を置いといたら中に虫が湧くって話あんま聞かないと思うんですけど、ありますかね。昔1回だけありますよ、私気がついたらゾウムシだらけになってた時がありますよね。
ありますね、
あれは気持ち悪いですけど、でもまあそれでもなんか親はゾウムシをどけて食ってましたね。
いや、私もそうでしたよ、いやだからこの前その緑になった時に虫も
いました、
いました。そう、
なんだっけな、あれは映画スピルバーグの太陽の帝国っていう映画があって、満州で、生活している白人の少年が日本軍にその収容されるわけですよ。でも彼はゼロ戦の大ファンなんですよ、でそのひどい生活をしてそのゾウムシだらけの米を食わされるんですけど、ゾウムシも栄養だから食っちゃうんですよね。それぐらいこうひどい状況に置かれてる、非常に印象的な映画で、まあただそれを見ながら、ここでゼロ戦は飛んでないんだけどなっていうようなことを言ってみんなの品種を買ったことがありますそこで飛んでたのはハヤブサだぜっていうようなことを言ってたんですけど、それはいいんですけど、まあ、お米を大事に食べましょうということでございまして、一旦 CM に行きまして、最後の枠はお知らせと、そして短いお便りをご紹介していこうと思っております。
フロアマコン製市民メディアであるウェブラジオ、FMC とウェブテレビ、月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB ストレージ PC ウェーブ機へのご協力をお願いしております。詳しくは、info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
最近気分がめいっていて、
一日中
変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっと役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。